昔から名物というものはいろいろに言われております。白霊神社の名物は茶の耳子、妖怪宴会、万年からの賽銭箱。人間の里の名物は角先生の寺子屋、魔女の人形劇、天狗のホラ新聞。霧の湖の名物は悪魔の赤屋敷、人食い大釜、バカの妖精。魔法の森に住みます魔法使いの霧雨マリサ。生まれつきは娘だが、やることなすこと男のようです。まず乱暴な言葉遣い、さらに人一倍の負けず嫌いで意地っ張り、おまけに自分の道具屋は散らかし放題。ここまで申しますと、まるでどうしようもない狼藉者に聞こえますが、幻想郷には珍しい正直者、ねじくれたところのないまっすぐな性分です。人間だてらに妖怪変化と真っ向からやり合う胆力があり、憎からず思う者も多いと聞き及びます。夏の夜明けは早いもので、七つともなりますと、もう外は明るく、人の動き出す時分でございます。昨晩のマリサは、またぞろ辛い字を張って妖怪どもと飲み比べなんぞをしてしまい、強くもない酒を5合も6合も飲んでしまいました。因が二日酔いで頭がガンガンとなっております。その頭をさすりながら、寝台からずるずると這い出そうとしたその途端、
おひょ
と、どこかの魚のような奇声を上げて、マリサが飛び起きました。寝起きの顔にペタリと張り付いたのはつらら。中にはカチコチに凍ったカエルが一匹、氷の妖精のいたずらです。そこは足の踏みどころもないような散らかし放題の霧雨魔法店ですから、飛んだり跳ねたりすればどうなるか。マリサがランプに当たり、ランプが花瓶を倒し、花瓶がほうきを倒し、ほうきがちょうど釣り棚の留め金を壊し、落ちたハッケロが床にしたたか叩きつけられて見事に暴発。壁には大きな風穴が開き、マリサの自慢のお下げも半分焦げてしまいました。風穴の向こうに見えるのは妖精チルノの氷の羽。いたずらの犯人がケラケラ笑いながら逃げていくところです。
お返しだぜチルノ。
寝起きにいたずらされて怒り心頭のマリサ、昨日の酒の残りも手伝い、弾幕はパワーだぜの言葉の通りに、遠慮知らずの一撃がチルノの後頭部に直撃しました。バッタリと倒れるチルノ。これを見てマリサは、ふう、いい運動で酔いが覚めたな、はは、自分の凍らせたカエルをぶつけられて伸びてやがる。壁の穴から吹き込む風をスッと吸い込み、さて朝食の支度をと思いきや、
おい、なんでさっき投げたツララガエルがまだ床に転がってるんだ、もう一匹いたのか。
その瞬間、凍ったカエルよりも冷たい汗がマリサの額をと流れました。
さっき投げたあれ、マジックミサイルだぜナムさん。
ごった返した店の中、手に取ったのはつららと格好の似たマジックミサイル。そうとも知らずに全力で投げつければ、妖精の2匹や3匹はドカンと吹き飛ばしてしまうのが相場です。波の妖精よりは多少丈夫なチルノとはいえ、直撃で命があるわけもありません。
チルノ目を覚ませ。ああ、すっかり冷たくなっちまいやがって。私はなんてことをしてしまったんだ。
チルノが冷たいのは元からですが、殺してしまったことには変わりありません。幻想郷では妖精は自然の象徴として大変に大切にされています。妖精を過ちたりとも撃ち殺した者は死罪たるべしという厳しい掟がございまして、それを破ったマリサは当然重罪人です。妖精の森役を任せられている白霊霊夢は、問答無用にマリサをしめ縄で縛り上げ、お知らずに引っ立ててしまいました。死罪相当の重罪を裁くとあって、地獄から閻魔様のお出ましです。時の閻魔様は色液山座だぬ。見た目は可愛らしいお子様のようで、どんな罪にも寛断迷わず白黒つける怖いお方です。魔法の森在住道具屋都政霧雨マリサ、表を上げよ。夏日の照りつけるお知らせでも汗一つかかない英気様。
はは
あなた、生まれはどこでしょうか。
私は魔法の森に。
今の住まいはどうでもいいです。生まれはどこでしょうか。
一応人間の里に実家があるな。
これこれ、あなた、閻魔を恐れて偽りを申してはいけません。その金髪は人間の里のものには見えません。定めし、あなたは幻想郷の外から迷い込んだのではないですか。ならば幻想郷の掟を知らずとも仕方ありませんね。 それはアリスだな。私はじいさんの代から3代幻想郷で道具屋をやってきたんだぜ。
む、む？
ではあなたはあくまで幻想郷の住人にそういないと言い張るのですね。悪魔だか閻魔だか知らないが、私は幻想郷の住民で間違いないな。もしマリサが幻想郷のものでなければ、幻想郷の掟に罰せられる謂れはありません。なんと温かい英気様のお慈悲でしょう。しかしマリサも生まれついてのバカ正直、頑として自分に嘘偽りをつきません。では状況を整理してみましょう。なぜあなたは妖精チルノを撃ち殺したのですか？二日酔いで頭が痛かったところに起き抜けでカエル入りのつららをくっつけられてな。頭に来たんでつららを投げ返したら、うっかり間違えてマジックミサイルが直撃だぜ。殺すつもりはなかったんだぜ。お、本当だぜ。ナム散歩、法の世界に光が満ちる。控えなさい、それはヒジリ白蓮です。この霧雨マリサ、弾幕ごっこは相当やったが、この後に及んで弾幕らかそうとは思わない。さあエンマ様、きっぱりはっきり黒と言ってくれて構わないぜ。ただ骨だけは親戚の凛之助に弔ってもらいたいんだ。憐憫のご沙汰をお願いしたい。
うむ、その覚悟や見事。
しかしあなたの言い分だけでは白とも黒とも言い渡せません。まあ白黒の魔法使いだからな。
霧雨マリサ、あなたはしばらくそこに控えていなさい。コレ霊夢、チルノの死骸をここへ持て。
霊夢がむしろの上にごろりとチルノを投げ出しますと、夏日の照りつけるお知らせに一陣の涼風が吹き抜けます。
ふう、涼しいですね。
エンマ様、
コホン、
ホムホン。なるほど、これは妖精ではありませんね、妖怪です。
私の見るところ妖怪なのですが、間違いがあってはなりません。あなたはどう見ますか、レム。
見るも触るも舐めるもないわよ。これは妖精でしょ。マリサは妖精を殺した重罪人よ。今すぐ死刑にしなさいよ。
ホム。
しかし妖精ならば羽がなければいけないでしょ。これには羽がありません。それでも妖精と言い張るのですか。
エンマ様の言葉とは思えないわね。
妖精といってもこいつはチルノよ。氷の妖精よ。羽だって当然氷なんだから、死んで半日も経ったら溶けてるに決まってるわ。バカのチルノの氷羽、自分でも何枚生えてるかわからない。あいつのバカっぷりはみんな知ってることじゃないの。
黙りなさい。チルノの氷羽、あなたに聞かずとも心得ています。
それでもこれを妖精と言い張るなら、白霊神社の会計簿を取り調べなければなりませんね。
ん？
神社には人間の里から年30両の妖精対策費が献上されています。霊夢、あなたには妖精どもが人間に危害を加えないように教育する義務があるはずです。花の蜜でさえ妖精にとってはご馳走です。その30両で駄菓子でも買い与えるついでに教え込めば、妖精とても道理を知るはずです。しかしながら霊夢、あなたはこの30両を丸々着服するにとどまらず、天伝え自ら妖精をけしかけていたずらの被害を拡大させ、自作自演の妖精退治でさらなる謝礼を受け取る悪逆非道ぶり。よからぬ噂はこのエンマ様の地獄耳にも届いていますよ。チルノのいたずらがどうこしたのも、定めしあなたがけしかけたからでしょう。どうですか。まずは妖精殺害事件をさておき、妖精対策費の横領事件から先に審議しますか。
さて私は結界の見回りに行かないと、最近あちこちでボロが出てるみたいなのよね。
ごまかさないでください、霊夢。あなたも妖精盛り役のお役目大切と心得、なお取り違えたものであれば、エンマからも咎めはないと言っているのです。このチルノ、妖精か妖怪か、エンマに向かって返答しなさい。どうですか、妖精ですか、
妖怪ですか。
チルノは妖精か妖怪か。
バカかと、
控えなさい。
恐れ入りました。
私白霊レム、妖精によく似た妖怪を妖精と取り違え、無用のお知らせにエンマ様を招きましたる段、平にご容赦を願います。
そうですか、妖怪ならレムに用はありません。下がりなさい。
はは。 さて、霧雨マリサ。撃ち殺したのが妖怪であれば、弾幕ごっこにはよくあること、咎めはなしです。
え、無罪放免なのか？
それでも殺生は殺生です。霧の湖に墓でも建てておきなさい。それと今後深酒は控えなさい。それがあなたにできる善行です。
まあ、散るのは氷の妖精ですから、次の冬にはまた湧いて出てくるでしょうが、それはそれです。
じゃあ、よくわからないが、私は帰るぞ。カエルが鳴くから帰ると、
ああ、待て、霧雨マリサ。その方の商売は道具屋ですね。
ああ、霧雨魔法店だな。
売り上げは順調ですか？
いや、さっぱりだな。
客は散るのみたいな冷やかしばかりだ。
なるほど。買わずの客のせいで災難に遭いましたね。
いや、下校のせいなんだぜ。
お後がよろしいようで。